時刻は0時55分です。金曜のこの時間は青森防災ラジオです。今回からアナウンサーの高市義明が担当します。よろしくお願いします。さて今日のテーマは青森県と火山です。青森県防災士会の串引元夫さんと電話がつながっています。串引さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は青森県と火山というテーマです。
はい、実はちょうど1年前にも火山についてお話ししました。
はい、
この1年間は幸い大規模な火山活動は発生していません。しかし油断は禁物というニュースが3月に入って報じられました。
つい最近ですね。どんな内容のニュースだったでしょうか。
はい、3月26日に青森県庁で開かれた火山防災協議会で気象庁が八甲田山に噴火警戒レベルという情報発表の仕組みを導入することが承認されました。
はい、
八甲田はご存知の通り青森県の中央に位置する連峰で、北八甲田連峰、南八甲田連峰からなります。火山としての八甲田連峰はまとめて八甲田山と呼ばれています。
はい、
噴火警戒レベルは火山活動の状況を5段階に分けて注意や避難を呼びかける仕組みです。最も穏やかな状態がレベル1で、活火山であることに留意、つまり今は何も起きていないけれど生きた火山であることを忘れないでねという段階です。レベル2は火口周辺への立ち入り規制という段階、レベル3は入山規制、つまり山に立ち入ること自体を規制する活発さです。
はい、
レベル4は高齢者などの早めの準備、そうでない人たちにも避難の準備を呼びかける段階です。レベル5は住民が直ちに避難しなければならない危険な状態を指します。
こういった噴火警戒レベルの導入というのは県内では初めてのことなんでしょうか。
いえ、青森県内には八甲田山のほか岩木山、十和田、恐山と4つの活火山があり、岩木山には3年前の2016年すでに噴火警戒レベルが導入されています。八甲田山が2つ目の導入となります。
仮に八甲田山で噴火が起きた場合、どんな被害が想定されるんでしょう。
はい、3月26日の青森県庁の会議では八甲田山と岩木山についてレベル5の避難が必要になった際、最大でどれくらいの人が避難しなければならないのか、その計画案も承認されました。雪が積もっている時期に噴火が起きると、雪を溶かしながら泥の流れが火山を下ってくる融雪型火山出入りというタイプの災害が起きる危険性があります。最悪の想定の場合、八甲田山の周辺では最大34,935人、岩木山の周辺では最大9,665人が住む地区が避難の対象になります。
それは大変な規模になりますね。
はい、しかしあくまでもレベル5の避難が必要になった場合の想定です。例えば日常的に噴火している鹿児島県の桜島はレベル3の入山規制が続いています。また福島県の吾妻山や熊本県の阿蘇山は時折噴煙が上がったり小規模な噴火が観測されたりしています。地元の人たちは危険を回避しながら火山と共存して暮らしています。警戒レベルの導入は危険性が増したことを示すわけではなく、より注意深く安全に火山と一緒に暮らしていくための仕組みが整ったと理解する必要があります。地元だけでなく、例えば他の県へ出かけて活火山の近くに身を置く機会があるときは噴火警戒レベルが設定されているか、また現在はどのようなレベルなのか調べる習慣を身につけてはどうでしょうか。
理想を言えばそうなんでしょうがね。しかしそういう習慣が身についていないという方が多いんでしょうね。
まあそれは仕方ないかもしれませんね。まあ、そうは言っても八甲田山周辺は2011年の東日本大震災の後一時的に地震が増えました。また2013年には最も高い八甲田大岳で火山性の地震が増えたり、山体の膨張を示す地殻変動が観測されたりもしました。活火山であることには間違いありません。これから春を迎え、関西トリアレジャーで八甲田山周辺へ出かける機会が増えるでしょう。お出かけの際にはパソコンやスマートフォンで八甲田山の噴火警戒レベルをチェックしてみることをお勧めします。
はい、今日は青森県と火山というテーマで青森県防災士会の串引元夫さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今県内には三八上北の全域に暴風警報が出ています。十分に警戒をしてください。青森防災ラジオでした。